今日はエレミヤ書の25章です。この25章ではですね、最初に今も言われたように、このエレミヤの長い預言者の働きの年月が書いてあるのですけれども、その前に、ユダのヨシアの子ヤオキムの第4年にって書いてあります。この年はバビロンのネブカドレツァルの第1年だと。バビロンの王の支配下に移った非常に重要な区切りの都市だったわけですね。これはこの地方において、このヨアクミの第4年というのは、だいたい紀元前イエス様から600年余り、605年だということで、非常に重要なこの時だったんですね。でそれまではアッシリアという国がですね、その辺り一帯全体をですね、支配をしていたわけです。でその強大な帝国だったアッシリアが、バビロン、新バビロニア帝国ということに変わったわけですね。バビロンの王によってアッシリアが滅ぼされ、そしてその辺り全体がですね、今でいうような中近東という辺り一帯が新バビロニア帝国という新しいですね、支配下に移った、その歴史的な大変革の年がこのヨアキムの第4年ということだったわけです。でそういう大きな区切りであるのでですね、ここでも特にそういうことを書いてあるわけです。で、そういうことでこのネブカドレザルがですね、当然、この周辺の国々に対して強力な支配を及ぼしていったわけですね。そして、このユダの人たちもですね、風前の灯火というふうに下下になっていくわけです。ですね。586年に滅んでいくわけですけれども、これが今言ったようにバビロンの支配下になったのは現605年なわけですね。ですから、まあ、これからぐんぐんとバビロンの軍の力が強くなって、次第次第にユダの国が侵されていくという、そういう大きな時代の分かれ目にあったわけです。で、このことがですね、大きな区切りであったものだから、これは46章にもですね、この第4年っていうのが出てくるぐらいなんですね。46章をちょっと見ますとですね、エジプトに向かって、すなわちユーフラテス川のカル湖畔のカルケミシに近い地点に出陣していたエジプトのファラオネコの軍隊に対する言葉と、バビロンのネブカドネザルはユダのヨシアの子ヤオキムの第4年に彼らを打ち破った。この第4年、ユダのヨシアの第4年に彼らを打ち破ったということでですね、これが大きな区切りであったから、そういう時代の大きな変革、時代の変革点にあったものだから、こういう形で46章でもまた出てくるぐらいなんですね。あとまた細かいことも置いておきますが、まあ、そういうことでですね、この大きな釘の年に言われたということが、どんなことだったかということですね。それがまあこの次の3節のところです。はい、でまあ元のところに書いてみますが、23年もの間主の言葉がずっと望んで生むことなく語り続けた。でそれなのにこの従わなかったってありますが、これはシャーマーっていうですね、ヒブライ語で非常によく出てくる、ギリシャ語ではアクを聞くという普通の動詞なわけです。ですからこれは外国語訳、英語訳でもほとんど全部リッスンとかヒアにしてあるし、日本語の新海訳、口語訳も全部聞くという言葉なんですね。訳してもこの新教大学だけがこの聞くということを従わなかったと、従わないというふうに訳し書いてあるんです。この後もあと何箇所か出てきます。4箇所ぐらいですね、ここの読んだところだけでも。それ全部、従うっていう訳語に新教大学だけがしてるんですけど、全部本来聞くという言葉ですね。 お前たちは要するに編むことなく語り聞かしたけど聞こうとしなかったということなんです。お前たちは聞かなかったと。で、しわしもべである預言者たちも次々と使わしたのにお前たちは、耳を傾けず、ここも聞かなかったと。耳を傾けない、聞かなかったと。で、その後もですね、7節も、しかしお前たちは私に聞かなかったと。で、8節もそうですね。8節も全く同じシャマーという言葉なんですが、8節は聞き従わなかったというふうにちょっと訳し書いてありますね。こういうふうに彼らの特徴、エレミアの特徴と彼らの特徴がはっきりここで対照的に書いてあります。23年もの間ですね、ずっと一貫して、このユダの民に警告をし続けたわけです。ところが人々は一貫して聞かなかったと。でもこの期間がすごい長いですよね。23年もの間ずっと言ってることは単純なことですよね。神の言葉に聞きなさい、立ち返りなさいということでですね、不正をやめる、偶像崇拝をやめるという、エレミア書で今まで何度も出てきたようなことをですね、そういうようなことをずっと言ってきたのに、まあこれだけ言ってエレミアが神から直接こういうふうに使わされた、この2500年も残るような人だったらすごい霊的な迫力があったはずなのにですね、エレミアのこの予言を聞いてですね、悔い改めてエレミアの方にですね、つくようになった人たちがあちらこちらにできたというようなことが全く書いてなくってですね、エレミアの言葉を聞き従う人たちの集団ができたということは全く書いてない。これもとても不思議なことですね。どうしてこのエレミアのようなですね、もう歴史上稀な、極めて稀な人ですね、こういう類の人はキリスト教聖書の歴史でも非常に稀な、極めて稀な人であるのに、なぜ人々はこういうふうにここまで聞かなかったのか。で、聞かなかったらもう大概人間は嫌になってやめると思うんですね、諦める。人間関係でもそうで、何度か言っても全然聞かなかったらもう諦めてしまうということなんですけど、エレミアはずっと諦めることなく、この人はですね、ユダの国が最終的に滅びていくまでずっと語りつけたんですね。もう最後までどんなに聞かなくても語りつけてたという、そういうことでですね、その神の言葉っていうのは相手は聞くから語るというのと違うんですね。まあ、音楽会とかではですね、それは相手が聴いてくれる人おるからすると、聴衆の、まあ、好むような曲をどこでも音楽会でもですね、演奏会でも聴くするわけです。誰も聴衆がいないのに音楽会することはありえないわけです。芝居でも演劇でもですね、みんな聴衆がおるからすると、聞くからですね、受け入れる。ところがこの預言者っていうのはですね、聞く人がおらない、耳を傾けないで拒んでばっかり、それでも語り続けるということで非常に違っているということが分かりますが、それぐらいですね、この神様の力っていうものはずっと、まあ、変わることなくエレミアに働き続けたというわけですね。ということはですね、このように背き続けるためにでもこれほどまで語り続ける働き続ける神様だから、当然ですね、受け入れようとする人にもですね、当然これは一層働いているはずなので、私たちが心を開けば開くほどですね、神様の霊なり風なり言葉なりが本来は入ってくると。神様のっていうのはですね、絶えずそういうふうに風を吹かせるように言葉をずっと与え続けるお方なんだというわけです。で、この悪い人たちだけにずっとエレミアを通して語り続けたかというと、決してもちろんそうじゃないわけですね。現代の私たちにおいてもですね、あの法と息子の例もありますが、背いてする人にも神様はある意味で語り続けておると。背かないで少しでも聞こうとしても一層入ってくるということでですね、そういう神様の非常にこの、まあ、根強い根気強いというかですね、そういったことを思いつけても、私たちはそういう非常に繰り返し語りかけられる神様の言葉だからこそ、まあ、受け入れるということが重要になってくるわけですね。で、こうしたこの神様の終わることのないエネルギーとですね、人々の側の固くなさっていうもの、これも大体ずっとあるわけですね。この前も福音書で、ルカの福音書の学んだところありますが、イエスの時代においてもですね、せっかく神が2000何百年、いや 今から2000何百年も前ですね、イエスよりも700年も前から予言して、やっとその救い主メシアを使わせたというのに、人々は、そしてイエスが3年間ですね、いわば昼も夜もあのように語り続けて、奇跡を、不思議なことを行い続けたのに、それでも圧倒的多数の人は受け入れようとしないと。だからエルサレムは、の人々、エルサレムは滅んでしまうということで、あ、エルサレム、エルサレムよと。何度その親鳥が、メンドリオがですね、ひなを抱くように、包もうとしたことだろうかと。だから、それを受け入れなかった。だからお前たちを滅びてしまうと、言うて嘆かれたですよね。イエス様のような方が言われても、そのように受け入れようとしなかったということがあります。そういうような固くなさとですね、神様の変わることのエネルギーというのは両方聖書ではもう書いてあるので、これはですね、使徒言行録もですね、一番最後のことは一体何なのかと。使徒の働きだからですね、本来使徒の働きっていうんだから、人たちが非常にこう命がけで働いてですね、たくさんの人が改心してあちらこちに広がっていったっていうのが使徒言行録の最後の言葉かって言えばですね、一番最後のところに見たらですね、パウロが教え続けたっていうことと、もう一つはですね、一番最後28章のところを見たらですね、28章の、終わりのところですね、25節のところ、271ページのですね、使徒言行録28章の25節以降のところを見たらですね、彼らは互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたというんですね。でパウロは一言次のように言ったと。聖霊は預言者イザヤを通して正しくあなた方の先祖に語ったと。この民のところ行って言えと。あなたたちは聞くには聞くが決して理解しない。見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなっていると。こうして彼らは見ることも聞くこともなく、彼らを癒さないというふうにですね、非常に固くなな心というものをパウロはの最後の言葉としてですね、書いてあるわけです。このユダヤの民という本来神に選ばれた民のであるはずなのに。で、まあ、こういうふうにですね、とても、まあ、意外なようなことですけれども、この固くなさっていうのが最後にこういうふうに出てきているんですね。でそれでもこの最後に、この使徒言行の一番最後にはですね、神の言葉を、神の国を述べ伝えて、自由に述べ伝えたと。主イエス・キリストについて教え続けたと。このところがですね、このエレミアと共通しているところがあるんですね。で、こういう基本的な政治スタイルっていうのはずっと続いているわけです。一方では、どこまでも堅くならない人たちですね。イエスであっても、パウロであっても、イエスもあのように最後の段階で嘆かれたし、パウロもこのように使徒言行録で最後の言葉でこの堅くなさっていうことを出てるんだけども、イエスもですね、聖霊という形になって語り続けるということになったんですね。でパウロもこの記事においてはですね、イエスキリストのことを教え続けたと。どんなに堅くなであっても、もうだから諦めると、もう嫌になったということはないと。エレミアもそうだったというわけですね。そういうことがですね、ずっと続いてきているわけです。で今日の私たちにおいてもですね、神様がいつも注ぎ続けておられる命の水なり霊の風なりを受け取りつつですね、非常にこの固くななこの世に対して私たちも絶えず働きかけると、そういったことがですね、私たちの現在のあるべき姿だということにもなってくるんですね。でも嫌になってうんざりしてしまってですね、そしたらその人の信仰も停滞していくという、そういうことが起こるわけです。このエレミアの燃えるようなこの情熱っていうか、そういうものをですね、絶えず一方では語り続けたという、そこにもあったわけです。どんなに無理解であっても片付くするけど、それはもう祈らないと、必死で祈らないと、そういう無理解の中語り続けられないんです。 もう完全に諦めたら祈りはいらないんですね。あ、もうこれをやめたと思ったら。だけど頑なな人になおもそうと思ったら祈ってですね、あるいはこのエレミアもそうだったですね、祈ってしたけれども非常に憎まれたり罵倒されたり殺されそうになったりもして、イエスもそうだったと、まあ、そういうことをですね、真理そのものっていうのはこういうところがあるんですね。この世のことっていうのはオリンピックでもスポーツでも音楽界でも踊りでも何でもそうですね、たくさんの聴衆観客を追って初めて、するということがありますが、この真理というものは相手が聞こうが聞く前がかえって憎んでくるということすらあると、それでも語り続けるというそのですね、全くそのこの世の聖とは違うものがこういうふうにずっと昔からあったわけです。で、まあ、私たちも少しなりともですねキリストの礼をいただくと、そのように非常にこのそういうことにおいては諦めることがないように、まあ、なっていくわけなんですね。この世の礼はですね、絶えずそんなのやめろと、まあ、効果もないのをやめてしまえというふうにこの世の礼は、まあ、そういうふうに働きかけるわけですね。それがまあこの最初の段落で特に言おうとしていることです。でその後ですね、ここで、11節でですね、ここでバビロンで、滅ぼされてしまうんだけど、バビロンの王に70年の間使えなきゃいけないと。で、不思議なことに70年も使えたらですね、使えるということは奴隷となってですね連れて行かれる。そういうことになれば普通は民族として解体して、根結をして滅びてしまうのに、70年経ったら再びまたバビロンの王が罰せられ、そしてまた帰ってくるんだということなんですね。70年の間使えるということは、それ70年が来たら終わるというわけです。バビロンの王の力がくじかれて、でこれは実際に7っていうのはこれ象徴的な数で、実際的には50年ほどだったわけですね。50年ほど経ってから再び帰ってくることができたということになったんですね。で、そしてそのそういうあれ滅びてですね、たくさんの人が死んでしまうような激しい罰が行われるけど、その罰の彼方には再びまた帰ってくるという希望が、まあ、ここでは言われているわけです。でそれからですね、もう一つこの次のとか跡地名がことごとたくさんありますけども、ちょっとそれはもう置いといてですね、この三次節のところを見たらですね、次のページので、どうしてこんなふうに強調されているのか、三次節以降、ちょっとこの訳はですね、現代の私たちにとっては、まあ、どうもすっきりしない表現ですね。なぜかというとですね、あなたはこれらの言葉をすべて彼らに予言して言えと、まあ、この訳語の一つ一つにどうこういうのは、まあまあ、必ずしも、いいとは言えないかもしれませんが、この言うが良いとかいうふうなんですね、そんなまだるっこいようなことで神様言った、この言うが良いという表現はですね、新共同訳だけなんですね。あなたはこれらの言葉をすべて彼らに予言して言えと、言えと言ったはずなんですね。言うがよい、するがよいとか、この新教大学の訳語はどうもこの点で、そんな私も一度も使ったことはないですね。聞いたこともない。そこへ行くがよいってなんかのんびりした感じですよね。遊ぶがよいなんだ。そんな言い方はしないわけです。他の日本語訳もみんなそういうことです。言えと、あるいは言いなさいというふうにしてありますが、主は高い天から吠えたけりっていうような言葉もですね、どうもこれしっくりしない。まあ、いや、これしっくりよ。これは五感の問題だからですね。神様が吠えたけってるぞなんて、そんな言い方はでも書いてるの見たことはないですね。この訳だけなんです。神様が吠えたけ、まあ、ライオンなら吠えたけると言いますよね。トラトラとか。だからどうもちょっと違和感がしますね。人間でもですね、誰それさん吠えたけってるなんて、そんな言い方しないですよね。いくらなんでもだから人間がしない神様がですね吠えたかってるなんて、ちょっとこれ、この訳語はちょっと具合悪いんじゃないかと思うんですが、これはですね大声を上げる叫ぶと口語訳とか新海訳では他の日本語訳でみんなしています、 神様を吠えたけってるんだなんていうふうな言い方はちょっと違和感がどうも強いですね。ですからそういうもんだと。いずれにしてもですね、主は高い天から大声で叫んでおると、声を上げてろと、声を届かせると、まあ、こういうことはですね、なんでこんな強い表現をしたのか、吠えたける、とどろくとか叫び声を上げる、これはですね、神様は背いても何にもしないお方なんだって思うから罪を犯していくわけです。だけどそんなことは絶対ないんだと。この吠えたけって何を吠えたけってるか、大きな声で繰り返し言ってるかというと、必ず裁きがあると。そんなに神様のですね、正しい道を背き背きして神の言葉を踏みつけ踏みつけると必ず裁きがあるんだと。その響きは地の果てにまで、全世界にまで神の正義の力っていうのは響いてるんだというわけです。肉なるものその姿に、だから31節で書いてありますね、全て裁き死に逆らう者を釣りに渡されるんだと、まあ、そういった裁きのことは確実にあると。そのことをこういうふうに神様がですね、なんか声を最大限に上げて、そういう神の裁きやら、そんな何罪を犯しても何もせんわっていうふうなですね、そういうなめた、なめきった心に対して言ってるんだと。その神様の、まあ、大きなご意志をこういう表現で言ってるということなんですね。これはもう確かに神を恐れるっていうのは一つはそういうことでですね、私たちも罪を犯しても少々しても構わん構わんと思ったら本当に裁かれていくということなんですね。で、絶えず犯しても新しい心で静かに顧みて罪を許していただき、また新たな霊をいただくと、まあ、そういうことなんですね。はい、それでまあ今日のところは、そういう神の言葉の強靭さということですね。この民の固くなさと、それが直接私たちの現代における、まあ、姿勢ということにもつながってくるわけです、うん。はい、それではこちらの方をそこまでにしておきます。